今日、導かれた御言葉は、有名ですが、テモテへの手紙の第2章の22節を中心として見ていきたいと願っております。2章の20節から22節を拝読してお祈りいたします。テモテへの手紙第2章20節から22節。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用いられます。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち、聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を求めなさい。天の父様、今夜敬愛する先生方兄弟姉妹と共にあなたの言葉を伺える恵みを感謝いたします。どうか私たちの益のために、主の栄光のために、私たちに刻まれたこのお言葉をより良い理解を持って、確信を持って日々歩むことができるように、そして救いの確信を強めてくださるようにお願いいたします。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。素晴らしい、先生方が、いらっしゃって、変わってくださいと、願う誘惑に、囚われつつ、今日はホストの教会の牧師として、取り継がせていただきます。青年の兄弟姉妹にとっては、私自身も、少し年はいってますけども、ご両親と同じ世代かと思います。私にも青年時代がありました。どれだけバカをやったかということは、それぞれの先生方兄弟姉妹がご存知かと思いますので、気になったら聞いてみてください。安心すると思います。さて、私は、大学時代生物学を専攻し、特に進化学を、学ぶ中で、そこでクリスチャンと出会って、救われたという変わった、救いの導きが、あります。その中で、人間以外の生き物は環境の変化に対応しつつも、基本的に同じ生活を繰り返しています。しかし、その中で、例外的なのは人間です。確かに、この体の生理、仕組みなどは、他の生き物と、同じです。しかし、特別に、世代を繰り返しながら、新しい可能性をあらゆる部分で切り開いていくように、その特徴はですね、この、生物進化といいつつも全然進化しない、環境に対応してないという他の生物に比べたら、人間はもう同じ世代でも、そして世代を超えて次から次に可能性を切り開いている生き物です。その賜物を神様からいただいている感を日々強くされてきました。ですから、人生の、また信仰の先を歩むことを許されたものとして、若い方たちには前の世代のものを 踏み台にしてさらに高みを目指してほしいと願っています。そのために婚姻は共に主を追求することが一番大切であることを心に刻みましょう。どうしてそのことが人生で一番大切であるかをこの箇所を通して確かめていきましょう。まず第一に背景として覚えたいことがあります。昔もそうですけど今も私たちを損なう困難や惑わしが横行しているという現実があります。ですから気をつける必要があるのです。これらのことを、から離れてと21節の1行目に書かれています。そのこれらのことについて、14節以降記されています。どんなことが記されているか、目を留めていただければと思います。教会の中で、言い合いが起こっていました。無駄な話が、興味本位の話が横行して、互いに争っていました。そのために教会に来始めた方たちがもうがっかりして救いを受けるのを難しくしている状況がありました。パウロはテモテに御言葉をまっすぐに解き明かす働き人として献身を、召しを新たにするようにと命じました。無駄話どころか悪性の主を癌のように人々を病ませ、信仰を損なう人たちが現実に教会の中にいたのです。確かに噂話、つぶやき、偽りの教えが横行していました。このような中で漠然と、ぼーっとして流されてしまったら、せっかく築かれた信仰が発展するどころか破壊されてしまう危険があったのです。このことは教会のみならず、私たちの社会や国家についてもそうです。良いものをしっかりと受け継ぎ発展させていかなければ、たちまち取り残されてしまったり、混乱を生じたり、そして自らを損なってしまう危険があります。私たちはまず、自分たちの土台を、そして目標を確かにする必要があるのです。クリスチャンにとっての土台は、キリストです。キリストの十字架と復活によって、私たちはしっかりとした土台をいただいています。そこに、私たちの土台、基礎を置いて、朽ちないものを発展させていくことができます。ユダ書の2章にこう記されています。すみません、ユダ書の20章です。20節です。ごめんなさいね。ユダ書の20節。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさいとあります。テモテの手紙に戻っていただきますか。その中で今日の箇所の、すぐ前の19節にこうあります。しかし神の堅固な土台は据えられていて、そこに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。 また主の皆を呼ぶ者は皆不義を離れよと。神様は私たちを世界が作られる前からご存知で、大切に準備をし、そして今ご自身のもとに召し、救い、そしてご自身の信仰という固い土台の上に築いてくださいました。そして求められていることは主を呼び求めることです。そして呼び求めるものは不義を離れよ、これが告げられている第一のチャレンジです。主を求めるために不義を離れなさいとパウロはテモテを通して私たちに告げています。これは青年時代のみならず、あらゆる世代に当てはまることです。20節に、大きな家には色んな器があると告げています。高級な金や銀の器から実用的で、そして安く手に入れることのできる木や土の器もありました。しかし高価な材料を使っているから、尊いことに用いられるとは限りません。私たちの人間、私たち人間も、まあ、いろんな、ブランドといえるものがあるかもしれませんね。家柄が良いとか、見かけが良いとか、能力が秀でているとか。しかしパウロは別の箇所で証ししているように、神の前では、人の前にどれほど遠くても、ありふれていてもですね、土の器です。それを作られた方がそう宣言しています。地の塵から形作り、ご自身の霊を吹き込まれたのが人間です。先日葬儀がありましたけども、仮装に伏してしまうとですね、高貴な方は金ピカに光ってるってことはありませんね。まあ、アクセサリーは残ってるかもしれませんけれども、皆土の器、塵に変えるものです。しかし第二コリント4章7節にこうあります。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちの価値を決めるのは私たち自身ではなく、私たちが宿しているものです。神の尊い宝である、神ご自身であるキリストを宿しているゆえに、私たちは尊いものですし、そして神の栄光を表すのです。大切なのは中身です。その点ではキリストを信じた者は皆尊いことに用いられる器です。その可能性を十分秘めています。ただそれを損なうものがあります。それは神様に喜ばれているものではなくて、神様に喜ばれないものに侵されていること、満たされていること、汚されていることです。不義とは義の否定形、義とは神様に喜ばれ受け入れられるものです。つまり神様の喜ばれないもの、神様の前に正しくないもの、 それでは主と一致できません。自分を清めなさいと告げています。私たちは救われたものとして良いものを蓄えることもできますし、悪いものを蓄えることもできます。良いものに染まることができますし、悪いものに染まることができ、良いものに従うことができ、悪いものに従うこともできます。自分自身を清めるとは、自分は神様のものであるということを自覚して考え生きることです。なぜそうすることがふさわしいか。神様であるキリストが私たちのためにご自分を清め、清別して、もっぱら私たちのためにご自分を捧げてくださったからです。本来私たちが先に神様に捧げるべきものなんですけども、しかし神様が私たちのために命を捧げました。こうして十字架で私たちのために死なれ、そして私たちのためによみがえり、永遠に生きておられる命を一人一人に分け与えて共に生きるものとされたんです。ですからあなたの愛に応え、あなたの恵みに応え、私もあなたに捧げます。あなたは私を宝物にしてくださいましたから、私はあなたを私の宝物にしますとして生きることが、不義から離れること、義を得ることです。このように祈りましょう。私は私を、私自身をあなたのために捧げます。そう控えていたら、イエス様は喜んで声をかけ、ありがとう。では、あなたに願っていることを告げます。と言って、いろんな奉仕を願い、そしてそれが徐々に大きな祝された働きになってゆきます。また困難にぶつかるでしょうけども、私が一緒にいるからと言って助けて成し遂げさせてくださいます。大切なのは、不義を離れて主に自分を捧げることです。その上で最後に21節22節に告げられていますね。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと。一つ一つこの言葉を見ていきましょう。若い時の情欲を避けなさい。ともすれば、これが罠となって不義に陥る危険があるからです。若い時は力や好奇心、情熱、また柔軟性にあふれて挑戦や冒険をすることに、邪魔になるようなものは少ないんですね。いろんなしがらみ、いろんな経験は邪魔しません。また、重ねた実績もないんですから、もうゼロから始めることができます。しかし可能性が豊かであることは、誘惑に陥る危険もついて回ります。また、やる気では若い方いっぱいかな、そうでもないですか、自分の思いが強いゆえに自分の思いで突っ走ってしまう危険があります。 熱心な力は素晴らしいんですけども、どこに向かっていくかが大切なのです。あらぬ方向に向かったら、そのための寄り道も大きくなってしまいますから。どうすればよいか。清い心で主を呼び求める人たちと共に歩むことです。良い仲間を、安心できる仲間を得ましょう。もちろん、イエス様は、また聖書は味方です。そして、ここに大勢集まっています。清い心で主を呼び求める人たちが、友人関係、いろんな関わりがあると思いますけども、一番大切にするのは、同じ主を信じている友にしましょう。どこまでも信頼できるのはその方たちですから。そして次に大切にしてほしいのは、やがて信仰の仲間となることを期待できる主を求める求道者です。これから主を信じるように神様が送ってくださった方を大切にしましょう。また、そうでなくても神様が救いを願っておられる方たちが時には反発をし、時には興味なくて近づいてくることがあります。その方々も主にあって求めることができるように、共に主を信じることができるように祈っていましょう。そして人は良い友によって磨かれていきます。近づくほどに、ぶつかることもあります。しかし、箴言にあります。鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れると。こうして磨かれます。また伝道者の書には、二人は一人よりも勝っている、二人の労苦には良い報いがあるからだとあります。一人でできることよりも二人三人と共に歩む中で大きな働きができます。こうして誘惑を避け、信仰の仲間と共にいて、義と信仰と愛と平和を求めなさいと命じられています。目標ははっきりしてるんですね。義とは主に喜ばれることと言い換えていいでしょう。信仰は主に信頼して従うことです。愛は主が大切にしているものを主の愛によって大切にすることです。平和、主と一致し、主にあって共に一致することです。これらを第一に求めましょう。神様はこれらのものを一緒に持ちたい、また分けてあげたいと切望しておられます。求めれば与えられます。そして信仰の出発点と目標はキリストです。主を慕い求め、主と共に歩み、主を目標として主に頼って歩みましょう。ヘブル人への手紙の12章の2節にある通りです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。さて、ここまでが聖書が直接告げていることです。これらを覚えつつ、老婆心から気をつけてほしいことを補足したいと思います。若さを追求して、自立を目指すことは、罠もあります。 特にクリスチャンの家庭に育った方たちは、ややこしい罠があります。クリスチャンの家庭に育たないとですね、親から信仰についてとがめられてもですね、あんまり気にならないんです。あ、信じるものが違うんだからと、というふうに理解できますけども、クリスチャンの親がいると親子関係が信仰の自立の妨げになる危険が往々にしてあります。まあ、イスラエルでもそのために大変苦労してきました。親から受け継いだ信仰は自分の信仰を確立するときに時に罠となるんです。普段の生活の中でですね、親がどこまでも、そうですね、小学生、高学年あたりからですね、自分たちだけで行きたい、友達と行きたいっていうことがあると思います。ましてや、学生になり、また社会人になったですね、ついてこられたら嫌でしょ？大学に親がついてきたりと、ことは、ありえないと思います。職場にはなおさらありえないと思います。しかし教会はなかなかそうはいかないところがあります。親が来て、いることが多いですよね。そして、ついつい、老婆心が、火を吹いて信仰を妨げてしまう経験がありますか？覚えがある人、ちょっと手を挙げていただけますか？ちょっと挙げにくいですか？長井先生ありました？ありました。小泉先生ありました？笑ってらっしゃるとね、答えにくいという感じがありますけども、私のうちの長女、次女は赤ちゃんの時から青年キャンプに参加していまして、2016年の北海道での青年キャンプの時に初めて親が行かない青年キャンプを体験しました。いましたよね。ちょっと、内訳話なんですけども、彼女がいかにのびのびキャンプを楽しんでいたかという話を聞きまして、若干がっかりしたんですけども、確かに、親の目があるということは信仰の自立に、引っかかることがあります。ですから、あまり親が、心配性だと教会行くのが嫌になってしまうという時が起こります。ぜひ覚えてほしいんですけども、世間の自立と信仰の自立とは似ているところと異なるところがあります。世間での自立では親が決めるんではなくて自分で決めるということが自立です。親は乗り越えなくてはいけない壁となります。ただこの考えでクリスチャンホームで関わるとですね、じゃあ親から自立するためには信仰も親からもらって従っているものだから、自立するためには神様を離れなくてはいけない、教会生活を離れなくてはいけない、自分で決めなくてはいけないと、まあ、そういうふうになってしまうと信仰も自立とともに失ってしまう危険があります。でもこれは世間でいう自立なんです。主にある自立では決してありません。クリスチャンにとっての自立はこうです。聖書が教えている自立、信仰者の自立は、親を通して キリストに従う信仰から、あるいは他のものが入るかもしれません。そこを乗り越えて、親や他の方たち、他のものに頼って信じるんではなく、自分自身が主に従う、主を信じて主に従うという信仰になっていく。同じ主を信じるんですけど、親がかりの信仰ではなく、自分で主を信じるという自立した信仰者として立っていくことが自立なんです。もちろん、だからといって親は捨てませんし、また教会を捨てたりしないでください。このことを親世代も子供世代も覚えていてください。そして真の自立は信仰の自立なんですけども、それこそが真の自由であるということを覚えてください。死を拒んでの自立、死を拒んでの自由は罪の奴隷となることです。本当の自由は信仰にある、キリストにあるんです。実は最も私たちに自由を与えてくださるのは神様なんです。時々寂しい時もあるんですけども、祈ってですね、こうしたらいいですかという時に、神様はいいねとしか言わないことが、いいねも言わないことが多いです。多くなっていきます。あなたが私を喜ばせようとしている、私の願いを叶えたいとしているのを分かってます。だからあなたが決めてくださいと、私はそれを応援します。そう神様は願ってらっしゃいます。必要なことはすべて聖書に教えてあり、教会で教えていますから、あとはあなたが決めるんです。こうして自立していくんです。聖書の教えは私たちを奴隷にするんではなく、自由にすることを覚えてください。そしてキリストの目は絶えず意識してくださいね。イエス様は私たちの立場との立場は神であり主であるんですけども、婚約者です。教会はキリストの花嫁です。この方と結びつくことを、忘れて生きるということは自由でしょうか、祝福でしょうか。そうではないですね。将来を誓い合った相手なんです。この方とますます親しくなることが将来を祝されたものにするんです。私たちを罪から救って自由にしてくださったイエス様を、私たちは自分の意思で選び取り、そして共に歩んでいきましょう。この時に私たちは罪から守られて主に用いられます。この時に私たちは真の自由を得て自立することができます。そして、この真の自由を得るときに、私たちは本当の意味で信仰を受け継ぎ、子孫に信仰を受け継がせ、そして私たちの救いの砦、よりどころとなる教会が立ち続けます。このために、主を追求して、主にあって自立を目指しましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちが主を追い求めて立っていけますように、どうか救いのうちに導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。